んにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第31回の今日はキリシタンの潜伏と崩れについてお話していこうと思います。いわゆる隠れキリシタンの話ですね。大事な部分なので丁寧に見ていきたいと思います。キリシタンの潜伏。江戸幕府の禁教令で宣教師は国外追放になるか捕らえられて殉教するかになり、1644年にはついに日本に一人の神父もいなくなってしまいました。この絶体絶命の事態を長崎の浦上村に住んでいた孫右衛門という青年が非常に憂慮して何とかしなければと考えました。このままでは日本にキリシタンが一人もいなくなってしまうと思った孫右衛門は友人の七郎左衛門に相談し、5人組制度でがんじがらめになっている状況なので村ごとみんなで信仰を守らなければキリスト教の火が消えてしまうという結論を得て、それで2人で村人全員を個別訪問して説得していきました。そして浦上村では団結して信仰を守る決意をし、みんなで隠れて信仰を守っていくための組織を作るようになったのです。これは厳しい迫害下では大変勇気のいることで、決死の覚悟でなければできないことでした。これが長崎の浦上村の隠れキリシタン、潜伏キリシタンとも言いますけれど、隠れキリシタンの始まりです。浦上村の潜伏組織。浦上村のキリシタンがすごかったのは、信仰を守っていくための組織を作ったことです。自分たちが信仰を持っていくことはもちろん、後の世代にも正しく伝えていくために、教理とオラショ。オラショっていうのは、祈りという意味ですけど、お祈りの言葉なんですね。オラショ、ひぐり。ひぐりは、火をくくると書いてひぐりと読みますけれど、教会行事をするために必要な暦のことです。それらを忘れないようにしようということで、その点をしっかり押さえた組織を考え、それぞれが役割分担していくようにしました。まず総頭、あるいは長方と呼ばれる長をみんなの選挙で選び、この人にひぐり、バスちゃんの暦と言われるものを使っていたんですけれど、日暮りや教理の書が任せられました。総頭はクリスマスやイースターなどの教会行事の日を割り出して、触れ頭と呼ばれる人に伝えるとともに、その日に唱えるオラ書や叱るべき教理も教えて、みんなに伝えさせるようにしました。伝達系統としては郷、郷ひろみの郷ですけれども、号ごとに一人ずつの触れ頭が立てられ、あざ、文字の字の字を書いてあざ、あざごとに一人ずつ聞き役と呼ばれる人が立てられて、彼らによってここの家庭に伝えられるようになっていました。また同時に触れ頭は同じ号の人に洗礼を授ける使命も持ちました。なので触れ頭のことを水方、水をこうかけるので水方とも言います。本来洗礼は神父さんしか授けることができないものですが、日本中に神父さんがいなくなってしまったのですから仕方ないですよね。素晴らしく精密な組織を作り、それをしっかり運営していったのだから本当にすごいことです。バスちゃんの予言。浦上村にはバスちゃんの予言という不思議な予言が残されていました。昔、ジワンという宣教師が日本から追放されていく際に、キリシタンの暦をバスちゃんというキリシタンに託し、バスちゃんはこの暦を大切にしながら近隣の村で布教活動をしたのだとか。しかしバスちゃんは密告されて役人に捕まり、過酷な拷問の末、長崎の西坂で殉教したと伝えられています。この暦がバスちゃんの暦と呼ばれるもので、バスちゃんが最後に予言していったと言われるものがバスちゃんの予言です。予言の主な内容はこういったものです。 まず、お前たちを7代までは我が子とみなすが、それからあとはアニマの助かり、アニマとは霊魂のことですけれども、アニマの助かりが困難となる。だけれどコンヘイソロ、コンヘイソロは国会を聞いてくれる神父さんなんですけど、コンヘイソロが、大きな黒船に乗ってやってくる。そしたら毎週でもコンヒさん、コンヒさんは国会ですね、コンヒさんができるようになる。そうしてどこででも大声を出してキリシタンの歌を歌って歩ける時代が来る、などなどなどなどと、こういうものです。これ以外にも細々とした内容がいろいろとあって、全部覚えておくのはすごく大変なので、これらの予言を総合して浦上キリシタンは3つの伝承を信じ受け継いでいくようになりました。それは1、7代経ったらパードレ様、神父様がローマから船でやってくる。2、そのパードレ様、神父様は独身である。3、サンタマリアの御像を持ってやってくる。像のことを丁寧語で御像って言ったんですけれども、サンタマリアの御像を持ってやってくる、という3つの伝承を信じて待つようになったんですね。バスちゃんの予言の内容を革新的にまとめて、それを願い時が来るのを待つようにしたんです。禁教下で禁教令が解かれることなど到底考えられない状況で、一生単位で五禁制のキリスト教を信じていこうと決心することもすごいことだと思いますし、それを7代目まで受け継いでいこうと思った心意気もすごいと思います。すごいばっかり連発して恐縮ですけど、本当にすごいですよね。浦上の崩れ。崩れとは、潜伏時代に信仰を語り継いできた組織が大規模に摘発されることです。浦上では江戸時代に1番2番3番崩れがあり、明治の世になってから4番崩れがありました。1790年に起こった浦上1番崩れでは、逮捕者は出ましたが証拠不十分で釈放されました。2番崩れは1839年に五郎比キリシタンが報奨金目当てで総頭を密告することで起きました。5、60人が捕らえられましたが、長崎奉行の取り計らいで釈放されたと伝えられています。1856年の3番崩れも密告によって起きました。この時の長崎奉行は厳しく取り調べ拷問を行ったので、総頭が老死しました。それで初代孫右衛門から続いた総頭の家系は途絶えるようになってしまいました。1867年に起こった浦上4番崩れについては、またその時代が来た時にお話しすることにしますね。もっと詳しく、キリシタンに関する話題をもう少し詳しく掘り下げていくこのコーナー。今回は隠れキリシタンか、それとも潜伏キリシタンか、という話をしたいと思います。江戸時代に隠れて信仰を持っていたキリシタンのことを一般的に隠れキリシタンと呼びますよね。しかしカトリックでは多くの人が彼らのことを潜伏キリシタンと呼んでいます。なぜかというと、開国後にやってきた神父さんに浦上キリシタンは会いに行き、教会に復活しますよね。それでそういう人たちのことを復活キリシタンというのです。だけれどその時、先祖代々信仰を受け継いでいくうちに教理が変質してしまって、ちょっと土俗の民間宗教みたいになってしまった人たちがいて、その人たちはカトリック教会に復帰してこなかったんですね。中国製の小安観音像を飾りながら、心ではマリア様を思っていたはずが、いつの間にかマリア様を忘れて像だけ拝む信仰になってしまって、そこにこう捧げ物や、そういうものを備えて、そういうちょっと迷信っぽい感じになってしまったんですね。オラショの言葉も意味が忘れられてしまって、呪文のように唱えるだけになって、 年中行事で唱えはするものの、先祖に捧げる歌みたいになってしまったんですね。で、それが先祖代々7代もの間そうなってきたので、習慣というか儀式に情が移ってしまって、先祖がやってきたのをやめてカトリックになんて復帰するなんてとんでもない、ご先祖様に背くことになると頑なに拒否したんです。で、その人たちはカトリックでは隠れたままのキリシタンだから、隠れキリシタンだと言うんです。なので、教会に復帰するまでの信徒のことを隠れキリシタンと呼ぶと混乱してしまうので、潜伏キリシタンと呼んでいるわけですね。つまり隠れキリシタンの認識が違うんですね。だけれど、そうすると一般的な使い方と今度は違うので、これはこれでまた混乱します。それで、ある時から宮崎さんという学者さんが、今も教会に復帰してこないキリシタンのことを全部カタカナで隠れキリシタンと書いて区別するようにし始めました。隠れたキリシタンという二単語ではなくて、カタカナで全部隠れキリシタンと書いて、一つの名称、一つの言葉として名付けるようにしたんです。私も現状これが一番妥当な線ではないかと思います。だからこの放送でも、隠れて信仰を守っている人たちを潜伏キリシタンと呼ばずに、隠れ、ここ漢字ですけど、隠れキリシタンと呼ぶことにしますね。以上、もっと詳しくでした。氷崩れ、文語崩れ。キリシタンの崩れは浦上村だけにとどまりませんでした。長崎県の大村市にあたる氷村でも崩れは起こりました。大村は日本で最初のキリシタン大名大村住忠の所領地で、最後に暮らしていた地です。キリシタンも多くいたんですが、大村住忠が死去した後、後を継いだ息子が帰郷して弾圧に転じたので、隠れキリシタンになっていったんですね。ところが1657年、この頃はもう天草島原の乱が収束して20年も経っているので、藩でも安心し始めていたんですが、氷村の一人の農民が他の村の者にこう言ったそうです。うちの地域には天草四郎にも勝る神道が現れて、多くの者が密かに集まって信仰している。あなたも来ませんか、と。そう言って誘ったそうです。それが長崎奉行にバレて、大村藩では大騒ぎになりました。そりゃ騒ぎになりますよね。天草四郎以上のリーダーが現れたって言っちゃう。早速関係者の捜索がされて、わずか2ヶ月間で608人の逮捕者が出ました。あまりに数が多くて、藩の牢には収容できなかったため、他の藩に頼んだぐらいでした。そして処分が決まり、411人が残罪、残首のことですね。20人が永牢、死ぬまで牢屋にいるということです。99人は釈放ということになりました。けれど、今言った数字全部足しても、逮捕者の608人に全然足りませんよね。こうやって処分が決まるまでに、78人が牢屋に入れられているうちに死んだのです。ひどい拷問が行われたことがわかります。そして処刑されることとなった411人ですが、やはり大村藩だけでは裁ききれません。131人だけが大村藩の刑場である宝庫原で処刑され、残る人たちは他の藩の刑場で斬首されました。長崎で123人、佐賀で37人、平戸で64人、島原で56人です。ざっと数ばっかり言ってますけれど、殺された人の数とは思えないほどの多さですよね。現在長崎空港のある大村市の中心部に行くと、首塚と胴塚が500メートルほど離れてあります。これは氷崩れの時の死者を埋葬したところなんですが、キリシタンは死んでも蘇るという話があるからといって、斬首した首と胴体を別々に分けて離れさせて 埋葬したからそうなっているんです。復活というものを完全に間違って解釈してますよね。もどかしい感じがします。さて、豊後でも現在の大分県ですけれども、1658年に豊後崩れという事件が起こりました。1673年までの間に数百人のキリシタンが発覚し召し捕られたのです。豊後はやはりキリシタン大名だった大友宗麟の所領地だったので、多くの信徒がいたわけで、逮捕された中の多くの人が殉教あるいは牢内で死亡したようですが、その人数ははっきり分かっていません。濃尾崩れ、天草崩れ。濃尾地方といって漢字がパッと浮かぶ人は少ないかもしれませんが、濃尾の濃は、美濃の濃、つまり岐阜県のことで、濃尾の美は尾張の尾の字、つまり愛知県のことです。昔から地続きで文化や風習をいつにしているので、まとめて濃尾地方と言います。この濃尾地方にも多くのキリシタンがいて、濃尾崩れが起こりました。キリシタンといえば九州が本場といった感じですけれど、愛知岐阜にも堅固な信徒たちがいて大量検挙されているんですね。本州での崩れはこの濃尾崩れだけです。1661年、美濃の国の蟹で24人のキリシタンが検挙されたのをきっかけにして、尾張藩で新たにキリシタン改めをしたところ、数百人の逮捕者が出ました。そして1664年、そのうち204人が残罪に処されることになりましたが、迫害はこれで終わらず、幕府から厳しくキリシタンを取り締まるように言われて、尾張藩では1667年に756人を、1669年にも33人を斬首しました。想像を絶する人数です。1000人以上にも及ぶ大量処刑で、この地方のキリシタンは根絶されたと考えられています。そしてまた崩れの話ばっかりで恐縮ですが、天草でも天草崩れがありました。ただしこちらは時代も少し違い、ちょっとほっこりする話になっています。時はぐっと下った1805年、長崎奉行所からの中心で、天草でキリシタン5000人が検挙されました。天草島原の乱の終結から160年以上経っていても、やはり隠れ信徒たちはいたんですね。村では大騒動です。どうするか。なんせ人口がそれほど多くもない島で5000人ですから、全員殺されたら村が立ち行きません。庄屋を中心に村方の人々が集まって相談して、一つのアイデアをひねり出しました。それはこんな風に奉行所に行って取り繕う策です。ちょっと雰囲気的に表現してみますと、いやー、逮捕された人たちをうちらでもよく吟味してみたんですけどね、あれは無学な農民たちがあれこれ拝んじゃって宗教みたいな感じになってますけど、キリシタンとは無関係の変な宗教、異宗、異なる宗と書いて異宗、異宗ですよ異宗。いや、宗教とまでもいかないような民間信仰、迷信の一種で、道端の石を拝んだり、木に霊力があって病気が治るとか、そういった類のものですよ。要するに心得違いの者たちなので、許してやってくださいよ。あ、それでも今後はこんなもん拝んどっちゃいかんときつく申し付けておきますので、はい、みたいな感じで、こうやって奉行所に話して結局事なきを得たのです。その時の庄屋さんが諸学に通じた教養人で話のわかる人だったようです。本人自身はキリシタンではないけれど、信徒たちが悪さをするわけでもなしと冷静に見極めて、村にとって良いように処置したということですね。これで助かったキリシタンたちは一周を捨てたはずですけれども、心の中では信仰をじっと守って開国の時を迎えるのですから、ここで助かったのは天の廃材だったかもしれません。 近況下には珍しく、ちょっとほっこりする話ですよね。後藤と行きつきのキリシタン。昔のことですが、経済的な安定のために子供を殺す間引きということが日本全国で当然のように行われていました。長崎の大村藩では耕作地が少なかったために領民にこの間引きを強制し、長男だけを残して他の子供たちは殺すようにと命じていました。それで隠れ住むキリシタンたちはキリスト教の教理に反するこの行為にとても苦しんでいました。1787年、長崎の五島列島を治める五島藩が島の開拓民を募集。大村藩に誰か来る人いませんかと申し入れたため、長崎県の外目地方から五島列島へとキリシタンたちが開拓移民として渡っていくようになりました。そこで農地を切り開き、信仰的にも自由な環境で暮らそうとしたのです。ただし、行った人たちは山間部の僻地しか与えられず、大変な苦労を強いられました。移住したキリシタンたちは黒と呼ばれ、もともとの住民から差別も受けたようです。それでもそうやって五島にキリシタンが住み着くようになっていったんですね。そして彼らも隠れて信仰を守り通し、後に信仰の復活を果たします。微妙なのが行きつきのキリシタンです。行きつきはザビエルが布教した平戸藩に属する島で、多くの信徒がいたものですから、禁教令が出ると表向きだけ帰郷したふりをして、いわゆる隠れキリシタンになったのです。で、後で信徒発見の事件が起こって、多くの隠れキリシタンがカトリック教会に復帰するんですが、行きつきの信徒たちだけは、ほとんど隠れキリシタンのまま留まることを選択するんです。これが全部カタカナで書く、隠れキリシタンですね。後でもっと詳しくお話しようと思うので、ここでは触れておくだけにします。さて今回は、キリシタンの潜伏と崩れについてお話ししました。禁教下でどんな動きがあったのかですね。信徒たちが息を潜めながら信仰を守っていた時のことですから、多少地味な感じがするかもしれませんが、こういう真心を天は覚えられて復活の時をくださったのかもしれませんね。次回はペリー来航、黒船来航の話です。歴史の転換点となる事件ですね。学校の授業で習ったかと思いますが、改めてキリスト教的な視点で見ていきたいと思います。それではまた来週、良い1週間をお過ごしください。